我らのところでは、中途失調の聴覚障害者の方々、今日二人参加しておられます。それで、いつも手話を使うとともに、口の形がはっきりと見える必要がありますので、話すとき、賛美のときはマスクをしないでしております。口の形がはっきり見えると非常に聴覚障害者のとっては大切なことで、これは手話サークルだけに行ってたのではその非常な重要性というのがわからないままになるんですね。老教育に関わって初めて私もこのことが非常にはっきり分かったわけです。聴覚障害者の人、長い間戦前から戦後にずっと何十年か全く手話を禁じられておって、手話を悪とみなされておったぐらいですね。その中でこうは口の形だけを見ても、いつも使う言葉を選んでするとほとんど伝わることができるぐらい口の形はとても重要なんですね。はい。これ一般的なことで、例えば NHK のそういった聴覚障害者の方で全くと言われないことです。で、聴覚障害者の方々の発声にどれほどの努力とエネルギーや時間がかかっているかということを、いわば無視するような形で聴覚障害者に声をほとんど出させないと。これはそういう発声にどれほどのエネルギーと時間をかかってやっと発声できるようになったかを実際に見て知っている者にとっては本当に残念なことですね。それは声がちょっと奇妙な声になる。声がはっきりしない。だからまあそういうことを聞かせたくないというようなことあるかもしれませんが、すごい長時間のエネルギーと教育、どれほど大変かというか私も全く知らなかったんですけど、その結果やっと声が出るんだと。その教育をしなかった、うーとかあーとかいうふうな、うなり声のような声だけしか発生できないままになってたんですね、かつては。それが私の教えたいろんな生徒たちも、なんとかほとんど声発声でわかるようになっている。通じるという人たちも相当多いわけです。それが奇妙な声っていうのは、それどれだけのエネルギー、努力と、先生方と母親の努力があったか、本人も。そういうことを全く役に立っているの立たないで、打ち捨てて、手話だけって本当に良くないことなんですね。不思議なほどそういったことに対しては意見が言われていない。老教育に関わっている人は極めて少ないからですね。目が見えなかったら目が見えない。だから杖をつく。天井を当たり前ですね、道。足が悪かったら車です。よく見えるわけです。見て初めてわかる。老眼者でも声を出して初めて、あ、一生懸命して、そして教育について説明をすればいいわけですね。それだけして、全く声が出なかったのに声が出るようになったんだと。その声をみんなが知ってる必要があるはずなんです。はい、まあこれ、ほとんど言われることはないので、あえて話をさせていただきましたが、はい、これで今日はですね、前のところと実はつながっているわけですね。7節。あらゆる知識を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守ると。それと今日の最後のところ。平和の神はあなた方と共におられるということで、この内容的な区切りをつけているわけです。神の平和。それいい、逆さまにして、平和の神。こういうふうに2箇所で言い換えてですね、そして強調しているわけですね。で、この、そして共におるということ。この2つのことは、聖書の言えば全体を包んでいるわけですね。神の平和。あるいは平和の神。それと、その神は共にいてくださるということは、ここだけではなくて、聖書全体を覆っていると。そのぐらいですね、このこと、この次第に関しては、いろんなことをやる意味で、どこをとってもですね、今関連がついてくるぐらいです。で、また、私たちの生活の中でも、この二つがあったら僕はいらないぐらいですね。神は、ただしこの平和という言葉が問題ですね。これは中国語。 でも現在の中国では和平という言葉、和平という言葉は主として使っているので、大きな中国辞典でも和平には詳しく書いてある。平和っていうのはほとんどちょっとしか書いてないです。平和というのは書いてない中国の辞書もあります。日本では和平も平和、両方使っていますね。平和の方がずっと多いんです。そんな風に中国から来た言葉であっても、日本で使われ方が違ってきているのもいろいろあるわけですね。で、その重要なことですが、日本語でどうしても考えてしまいますね。平和という時に、どのような意味をほとんどの人は、まず思い浮かべるだろうか、ということです。それは私たちもですね、ずっと常に関心を深い関心を持っている。現在の政権、自民党政権が何とかして打ち壊そうとしているやる平和憲法。何千万という人が死んだ。特に日本軍が中国の広大なところに攻め入って、2000万とも言われる人々を殺したと。すごい略奪もした。たくさんの兵たちがいて、その食料も農民たちの食料を割っていったと。それに反対すれば殺すとかですね。まあ実にひどいようなことをたくさん残念なことにしてきたわけです。そういうことを高校の教育、中学校の教育でもほとんど教えない。だからいつまでたっても中国と朝鮮半島の人たちとは本当に信頼し得るようになかなかならないと、そこのところにも一つ根本原因が、まあ、あるわけですね。キリスト教的なことがあれば、罪を知ってそれを悔い改めるという方向転換すると。その基本的な姿勢であるけれども、それがないから、いろんな問題が起こっているということを思います。それで、こういうふうにですね、そういう結果、日本がまず攻めていって、そんなことをさせるとやめてたら原爆もなかったわけですね。天皇なり軍部なり政治が、太平洋戦争始まってからわずか半年ほどでミッドウェー海戦で徹底的に大打撃を受けたわけです、壊されて。そういうこと、それからどんどんあとは負ける一方ですから、まあ、戦争が、終わる1945年のよりも1年ぐらい前にですね、終わってたら、東京大空襲もなく、沖縄の悲惨な戦争もなく、原爆もなかったわけですね。で、そういうことからですね、もう戦争で何したらいけないということから、憲法がその上に立ってできたから、これ平和憲法。というふうなことで、平和憲法の重要性は、ほんとみんなが知ってるはずなんですけども、ついついですね、目先の朝鮮半島北から撃ってきたらどうのこと。そうして競争になって、ますます危険な状態に全体としてなっていくわけですよね。抑止力、抑止って何が抑止力かと。軍備を整えていくから、ますます険しくなって、信頼できなくて、攻撃をすると使うということが起こってきたわけですね、多くの場合。まあ、そういうことで、何が言おうとしていたかというと、平和というと、そのように社会的、政治的な平和ということは、パッとこう思うかぶわけですね。けれども、聖書における平和っていうのはそうではないわけです。まず社会的な平和ではないということなんです。それは、社会的な平和は日本は一応あるわけですよね。戦争はしてない。内戦もないわけです。国内で住んでおるとですね、他の外国から攻撃してきて、国から逃げ出していかなきゃいけないと。あるいは殺される。そんなことは全くないわけです。そういう意味では非常に平和ですよね。戦後75年。けれども、一人一人の心の中に本当に清い心があるのかと。本当に真実を求めているんだろうかと。ちょっとお待ちください。聖書における平和ということ、その中の旧約聖書においてもどういうことが言われているかということですね。これはですね、イザヤ書の48-18、イザヤ書の48-18を見ていただきたいと思います。
先生、マイク動画がオフになっています。
はい、でそこのところ48の18を見ていただきますと、ここもよく引用されるところですが、私の戒め、戒めっていうのはこれは神の言葉ですね。だって戒めっていうよりもですね、神の言葉なわけです。モーセが受けたもう自由の戒めっていうか、本来は神の言葉ですね。全体を自由に圧縮した神の言葉であるから、私たちが受け取るニュアンスとしては戒めだ、してはならないと戒めだ、戒めという、それは神の言葉としてですね、背後に奥が深い。戒めというと何となく狭くなるんですよね。で、神の言葉に耳を傾けるなら、あなたの平和はこう大河ってありますよ。この本来はナハル、その川、ストリーム、リバー、英語でもですね、そのグレートリバーなんて訳しても一つもあります。この訳だけが大河と訳しているので、川のように、あなたの平和は川のように、そして恵みという言葉はこれセダーカーですから、セデクの正義です。これもこの訳だけが恵みと訳しているんであって、本来はすべての、ほとんどすべての英語訳もみんな、これライチュアスネス。他の日本語訳もみんなこれは正義、義というふうに訳しているところですから、これちょっと書き添えてもらいたいと思います。そういう意味でですね、正義というふうに取るのと恵みというとまた違ってくるわけですね。この訳した人の個人的な受け止め方で、ここを恵みとしようとしてくる。圧倒的ほとんどのものは、こういうふうに恵みとは訳していない。何か、セダーカーって非常に大事な言葉です。正義の神、義の神、義とされる。という。そういうことはですね、みんなこのセダーカーナーシを見るセデク、メルキセデクって言いますね、正義の神。正義の王ということです。そこでですね、正義、正しい正義、義は海の波のようになる。どういうことか、これはですね、非常に死、まあ、死というのは、詩篇だけでは決してなくって、このようにイザヤ書もたくさんの詩があるわけですね。そしてどんなことを意味するのかということです。で、この場合ヘブライ語はシャロームです。本来はシャロームで言うんです。シャローム、長に長いようになりますね。シャローム、シャロームは川のようになる。義、正義は、ライチャスネスは海の波のようになる。これはなんとなく詩的表現だと思ってですね、読み過ごしていくと。けれども、私たちの平和のイメージの中に川のようなというイメージがあるだろうか。正しい義という言葉、あるいはこの、この新教大学を採用している恵みということにしてもいいんですけど、正義。これがですね、海の波のようだと。そのように思ったことがある人は、これは非常に少ないんではないかと思いますね。平和は川のように。この世の移り変わりは川のごとく。ですね、絶えず、流れて去っていく。これはもう、 釜の町名なんかで日本人でも、まあ、誰が考えてもですね、文化物をみんな流れ去っていって消えていく。この世のありさま、あるいは全てのものは流れていく。それはあります。けど、神様から与えるあなたの平和ですね。神様の平和が川のようだって。何も思わないはずです。それから義も、義、正義も波のようだとか。これ立ち止まってですね、私たちは考えていく必要があるわけなんですね。で、そのために、この言語の平和というのは中国語なんですね、和平も。中国で和で平かということとは非常に違っているわけです、本来は。どうしても私たちは中国のから来たその漢字という名前、中国語の言葉をイメージしてしまうわけですね。そこで、これも以前からそういう意味で非常に大事であるから繰り返し言っていることですけれども、この言語の、もともとはどんな意味を持っているかということです。でこれは、ちょっと引いておきますので、ちょっとこのプリントも渡しておきます。これちょっと、渡しておきますか。このショートメッセージのときに書きますので、シャロームって、この皆さんにお渡ししました、このプリントは下の方ですね。下の方に書いてあります。足りなかったですかね。あ、ほな。ほな、これで見てください。こうにあるにしとくんですかね。はい。で、ここで、半分より下の方に書いてありますね。シャロームという言語の動詞形シャラムは月のように用いられている。下の方ね。シャロームについて書いてある。半分より下の方に書いてありますね。シャローム。ソロモンは主の神殿で行われてきた仕事がすべて完了する。この完了するにシャーラムが使われている。また、列王記の上、列王記ですね。の上でも、こうして彼は神殿を完成したと。これもシャーラム。そしてまた、ルツ記、主があなたの行いに豊かに報いてください。この豊かに報い。これはシャーラムが使っているんですね。そして、次、創世記にも、アモリ人の悪がまだ満ちない。この満ちるっていうところにシャーレム。ここに満ちる、完成する、完全な。まあそういった意味の元の意味を持っているわけです。ですからシャーロームという、それ満たされた状態を意味する。完成した、満たされた。こういうふうなことはですね、中国語で本来の漢字の平で平、和やかっていう平和っていう言葉には、まあ、決して持ってないニュアンスなんですね。この点が大事なことです。本来聖書におけるシャロームっていうのはですね、戦争がないという意味ではないわけです、もともと。それもっと奥が深いわけです。本当に神様からの様々な良きもの、恵みで満たされておったら、武力でもってやっつけたり殺したりはしないと。戦争がなくなる元の元を言ってるわけです。ね。シャロームっていうのを包容語と非常に意味の奥が深いわけです。で、現在ではですね、これ非常に重要な言葉であったからこそ、イスラエルでもですね、別れの時にもシャローム、会った時にもシャローム。お店行って、実際に私も経験しましたが、物を買う時でもシャローム。ジェット機もシャローンと、ずっと乗せていってるから、バスから降りるときでも運転手さんにシャローンと言って別れる。 ごく普通に使われている。単にさようならという意味が大間違いなんです。本来はこういう非常に重要な意味を持っているわけです。重要だからこそいろんなところで使われた。そうですね。神様からの平安があるようにという意味を込めて、使われるようになったんですね。これはラテン語系のスペイン語、フランス語ではですね、さよならっていうのが違うですね。スペイン語では、アディオス。ディオスは神です。アっていうのは何？英語に2。神にっていうことです。あなたを委ねろと。アディオス。フランス語ではアデューという発音ですね。現在では長い別れのような時に使って、未だ、オルワール、オルワール。再び会いましょう。ルヴァール。ドイツ語もアウビーダーゼン。再び会いましょうという意味をよく使いますけれども、ずっと以前にはそういうふうにですね、スペイン語は今でも、最後にアディオス、ディオスは神というスペイン語ですね。神様にあなたを委ねると。Goodbye も、God be with you。神様があなたと共にいますように、God が Good にやったんです。あまり神様、神様って恐れ多いということ。Good be, God be with you という方は good になって、で be with you, be が by になって、goodby になったわけです。だから goodby もですね、もともとは God be with you だったと。そんな風にですね、今のイスラエルもシャローム、神様の平和、神様の平和ですね。この世の単に戦争、表面的に武器を取ったり、やっつけたり、喧嘩したり、そんなのがないように。というふうな表面的な意味ではなくて、神様の恵みに深く満たされているからこそ、相手をやっつけたり、殺したりしないわけです。そういうことがですね、言われておることですね。聖書は万事ですね。一番元の元を言うわけです。子供でも悪いでもみんな戦争がないのいいに決まってるわけです。そんなことは悪人でも嘘つけでも誰でも言う。日本が戦争は始めるです。太平洋戦争始めるときも。東洋のですね、平和のためにある。天皇の宣言でもそうです。東亜の平和のためなんて。それで戦争はああいうだけ莫大な戦争を引き起こすんです。そういうふうに、浅い意味の平和っていうのは誰でも嘘つきでも何でも戦争一個にしても使うわけです。ところが聖書の場合はそういう浅い表面的な子供にも分かるようなことを言ってるんではなくて、その奥の奥を言ってやるということですね。神様を本当に信じて、そうして神様からの様々な良きものを力なり、再生、活命、いろいろいただいたら初めて、この本当に心が満たされるとですね、与えようとすれでもで奪ったり殺したりすることは起こらないわけです。だから戦争をやめても、日本もそうです。やめても心の内にはたくさんのそういう争いがあって奪ったり、いじめたりしてるわけです。それをやめようという元を、まあ、聖書では初めから言っておるということ。ね、こういうふうにイザヤ書は非常に深いですので、まあ、旧約聖書にはもちろん戦争ということでいろいろ出てくるんですけど、イザヤ書にはこのように神様からの平和によって、でさっき言ったことですね、なぜこの御言葉に聞いたら神様からのシャロン、それは心が本当に満たされるわけ、そうしたらですね止まらない、満たされたら本当に良いものは溢れていくわけです。川のように。ちっぽけなものだったらですね、溢れていかない。自分でしっかり持っていたいと思う。心が狭かったり、欲が深かったら、見ようと思うところもしっかり持っておる。与えようとしないと。まあ、いろいろですね。貧しい国、医療も受けられない国々たくさんあるわけですよね。そういうところの人に膨大な軍事費なんかやめて、あるいはオリンピックなんかに莫大な金を一年延ばしたら何千億また使ったりすると。本当に無駄な骨頂みたいなことをやらないで、アジアの貧しい国々にたくさんこの協力隊のような派遣すればいいわけですよね。軍事をやめて。そうしたらどこの国が一体そういうようなことを続けている国々に攻めてくるのかという。まあ、それはそうとしてですね、そのように日本は本当に無駄なことにいっぱいお金を使ったりしますが、本当はですね、ここに与えるということをもっともっとですね、アジアの国の人にいろんな協力をする。 まあ、あの参加されている本間さんもそういうことにいろいろ関わってこられた方ですけども、そういうことは本当に望まれるところです。神様からのこのシャロームをいただくと川のように流れ出していくんだと。イエス様も言ったことありますよね。私を信じ、私に従うものは、そのうちから泉のように湧き上がると。泉のように湧き溢れるっていうことをイエス様も言われたわけです。それから次の恵み、義というものが波のようになる。本来義ということです。Righteousness。で、これも、この、ね、プリントを渡した人とこの真ん中ごろに書いてありますね。で、これもちょっとコメントのところで、コメント欄にもしています。今コメント欄にしましたが、恵みって訳されているこの新教で訳だけですけども、言語のヘブルはツダーか正義という非常に重要なたくさん使われている言葉です。正義だからほとんど全ての英訳も正義、例えばニューインターナショナルバージョンでは You are righteousness like the waves of the sea. You are righteousness like the waves of the sea. あなたの義、正義は、海の波のようになる。口語訳も新海訳もみんなそうです。新教大学だけがこうだからいいですね。新教大学を使っている人はこの本来は正義義ということだということ。これはですね、イザヤ書っていうのは非常に遥か未来のキリストのことで一番多く予言しているわけですね。私とって今のキリスト者にとっての義とは一体何なのか。私たちは決して誰一人正しいという人はいない。パウロが書いてあるところです。義人一人もいない。ではエペソ書にも、みんなあなた方は過去死んでいたと。罪のため。だから正義の技を実際に行っている人はいないわけです。神様の目から見たら。私たちにとっての正義、義っていうのは何か。キリストが私たちの海のようにあるその不正な罪。それをみんな許してくださったと。それによって私たちはただそれを信じるだけで義、正しいと。あの義というのは正義という。正しいとしてくれ、正義の人。正義の人は全然ないのに正義の人だと認めてくださるっていうのが福音の根本にありますよね。私たちにとって義というのはそういうことです。十字架によって神様からあなたは罪深いものなのに、その見ないで、おうって。あなたは正しいと。言ってくださることですね。十字架の上から私たちを見つめて言ってくださる。ですから、これはですね、確かにパウロが罪はますます多くなる。けれど、恵みもますます多くなる。罪はいっぱいあっても、その都度十字架を仰ぐために恵みは新たに来るわけです。だったらですね、当然、私たちはみんな愛が足りないという点でみんな共通しているわけですね。どんな人でも。隣人、この前も言ったように。出会う人、こういう集会の人、自分の家族、親族、みんなに一人一人愛を持っていること。誰が十分しているだろうと。愛という面でみんな欠けておる罪。愛というものは神様のご意志であるならば、それには本当に極めて不完全です。でもその都度十字架を愛で、あ、イエス様を仰ぎながら許してくださったといえば、義というものは絶えず波のように私たちに押し寄せてきているということなんですね。これはもう神様やキリスト様がしてくださる、いわば奇跡のようなことです。そういう意味でですね、この恵み、 そういう意味で、許しの恵みというのがこの訳も同じようになってきます。許して義とされるという国を波の上に絶えず押し寄せてくるもんだと。そんなこと、誰が考えるだろう。これはですね、キリストが十字架にかかって本当に苦しむとかですね、いろんなことで、イザヤ書ではキリストの予言を一番いろいろと出てくるわけですね。このように遥か先の時なのに、本当の私たちがこの神のことに耳を傾けてその力を受けるならば、シャロームが川のように溢れて流れ出そうだ。だから伝わってくる。キリストの中に溢れた、弟子たちの中に溢れてたそのシャロームがですね、2000年間流れ続けて溢れ続けてるわけ。最初は極めて少数の人の中にそれが注がれて溢れ出したものです。どんどんと溢れ出して、止まることはないわけです。そして罪の許しの恵み、義とされることも波のように絶えず日に日に波が襲ってくるわけですね。そういうことを静かに思い浮かべたら、これは本当に、まあ、不思議な驚くべき恵みですね。この預言者っていうのは本当にですね、こういう、まあ、どこまで、高いところを行ってるか、深いところ行ってるか分からない。こういうのは本当の深さと奥の深さ、高さを知ってると、人間が書いたものは本当に枠がある。有名な人といえどもですね、時代説教者が書いたものでも、本当にもう比較に何かならないぐらいです。何かというと、最も完全に神様の啓示を受けた人たちが神様に命じて書き残したものが聖書だからです。聖書その後のいわゆる偉人のようなもの、大思想家、説教者言われる人も、その聖書を元にして部分的にまた受けて書いてる。この聖書元の元だからですね。どんな有名人も大説教者も思想家の人も遥かに及ばない。そんな人もみんな依頼とみんなこの聖書からやっと一部を救い取ってもらって、そしてそれを私もその一人、ほんのわずかを救い取って紹介している。それでも神様を用いてくださるということです。そういうことですね。で、このように、この、平和っていうこと。だからこの重要な平和っていうことを、まあ、至るところで書いてあるんですけれども、詩編の一番有名な23編でも、その主の平和を書いてあるわけですね。主は我が牧者、導いてくれるならばですね、緑の幕場、これ命の草ですね、食べ物、満たしてくれる。憩いの右輪に伴ってくださって命の水をくださると。どんなに死の影の谷を歩む時でも恐れないと。敵のただ中でも、いわば、宴会用のように、霊の飲み物、食べ物を断にくださるというんですね。そして私を神様の大いなる恵みを追いかけてくるぐらいだという。主のこの平和、シャロームという状態、本当に満たされた状態を非常に詩的な美しい表現で言っている。だからこそまあ有名な詩になっておりますが、その主の平和を求める叫び、祈りで満ちておるし、その経験で豊かに溢れ出て、それが世界に広がるようにという、そういう願い、祈り、あるいはその素晴らしい神様の技、この自然の世界もそうです。こういった花々はですね、この花がなんか文句言ってると、不平言ってるのかないわ。今朝も素晴らしい大空ですね。あの澄み切った青い大空、どこに不平インフォーマー行ってるだろう。本当に完全に神様のシャロームで満ちている静けさですよね。これは特に大木に関してもいいますか。大いなる大木。私も徳島県ではですね、ブナの堂々たら何人を抱えなきゃいけない大木って、ここわずかしか物残ってない。保護されてるとか。四国の中央部にあった非常に深い山、奥の山で、残されている、未だに忘れます。30年も前に行った時ですけども、ものすごい太陽がまっすぐに注ぎ立ってるんですね。不動の。 そういう樹木の不動のあの管理って、未だに30年経って忘れられないわけです。十和田湖あたりも、いろんな、たくさんのブナがあります。あるいはその、東北にはたくさんブナの木があります。山池がいっぱいあります。鶴木さん、徳島にもありますが、だいたいまっすぐは立ってないんですね。日陰やって曲がったりいろいろで。まあ、太いものは何でも堂々としています。そういうものからですね、独特の安定感がありますよね。ですから、そういう神様、目に見えるものを通してもですね、この満たされた安定感、揺るぎないものを私たちに見せてくれているように。でそういう、もう満たされて、揺るがない。あっち行き、こっちにグラグラするのは満たされてないから。ですね。どんなに雨が降ろうが雲があるが、いつも変わらないで光を放っている。これは星ですよね。星もそういう意味では、ずっと永遠的な平安を今象徴的に表しているわけです。絶えず、私たちも、星のように輝いているという言葉があります。星はどんなことがあっても消えたりしないですね。それは何十億年、百億年とか言ったらそれは寿命というのもありますけど、普通人間の生きる過程においては全く変わらないわけです。そういうことで、自然の様々なものは神様の完全な技によって満たされている。そういう意味で平安を絶えず与えよう与えようとしてこういう草花もそうですね。じっと私たちはある意味見つめているというところがあるわけです。星もそうですけど草花でも見つめて、私神様から作られた私を見ようと、イエス様の野の花を見ようと、その背後に神様もおられるぞということも言われたことです。はい。それで、この平和というと、新約との関連ですね。これはもうほとんどの人がいろいろ新約聖書においてはいろんなところで読んできたと思います。で、これで一つだけですね、至るところ主の平和に関わることを書いてあるところですけども、どなたも知っている箇所を改めてここに留めたいと思いますので、これはヨハネ福音書ですね。ヨハネ福音書の14章の27節です。14章の27節、198ページです。ヨハネ福音書の14章の27節。最後の夕食の時に言われた非常に有名な言葉ですね。聖霊が全ての大切なことを教えるということと、それと結びついて、そのように聖霊が教えてくださるほど結びついているなら、当然主の平和である、私の平和、さっきのように神様の平和なんです、ね、この世が与えるような平和ではない。この世の平和ってのは妥協。まあ、こうしといたら相手は腹を立てないだろう。こうしといたら相手の国を満足するだろう。あるいはこう言っといたらあの人もまあまあ気を収めるだろうと。この世の人間関係でも国の関係でも一種の妥協なんですね。 信じといたら怒り出すから、まあまあやめといたと。国際関係の常にそんなことばっかりですね。特に日本の外交っていうのは、こう言ったらアメリカ、こういうんだな、ね、中国こういうんだ、そんなことばっかり協力めいて、はっきりして誰がどう言うとパッとメッセージを出すということは、本当に日本の政治家はしない。というようなことをいつも感じさせられるわけですが、この世が与えるように、与えるのは妥協とか、見回してからそのものような、そういう類のものでない、表面的なものでない。本当は憎み合ってるのに、まあまあここ置いとこうと。そういうものでもない。私の平和ってそんなぐらぐらしてるですね。これは人間はどんなにですね、国際連合、連盟を作っても、そこで相手の分裂をといさかいがおったり、どれだけどの国が金出したら、こんなに金出したらどうのこうとか、絶えずいさかい問題が起こってしまう。もちろん、あった方がもちろん良いわけです。けれども、本当の言いないものはあくまで、キリストが神様から出さる。それを持った上で私たちも、そういう外側の平和にもですね、少しなりとも、それを用いたいと。そういう本当の死の平和を持っている人はどうして相手を殺したりするだろうかということですね。本当に持っていれば。はい。これだけを挙げておきます。で、あとはもう一つですね。この、共にいてくださる。これも至るところで書いてあることですね。最初に言ったように、この、シャロームの神満たしてくださる。そしてそれが共にいてくださると。でも、私たちが健康であってですね。で、まあ、親も家庭の状態も良かったら、みんな神様神と真剣求めたりあまりできないと思うんですね。満たされてるから、これで。私たちが非常に苦しい状態、病気、ああいうふうな災いとか、戦争の時とか、いろんな苦しい時やって初めてですね、本当に真剣に求めるようになる。生きるか死ぬかというギリギリのところに立って叫び、あるいは賛美する。これがまあ詩編。だからこそ、どんな大きな思いに負った人でも、傷ついた人でも詩編によって、いわば聖書の神様の言葉によって力を受けると。受けてきたわけですね、3000年以上。私たちも、この苦しい時にこそ求めていくと。共にいてくださる神様、本当に切実に求めるわけですが、そのことは、いわ、聖書の最初から、いわ、暗示されているわけです。普段はあんまり普通に読んだら気づかないんですけども、そもそも混乱と空虚、東風、暴風ということは、両方ともエンピティとかボイド。空虚虚しいという言葉なんですね。神経学では、まあこういう、ケイオス、カオスというふうに訳して、混沌と訳しておりますが、これ英語訳のごく一部です。ほとんどは英語訳でも、言語に従って圧倒的なものはボイドと、エンピティ、空虚虚しい。その中に、神からの風が吹いて、光やると光が、聖なる霊が吹いてる、暗示ですね、あるかのちの。それは闇の中にこそ光を灯して、そして神様がその光、命の光、共にいてあげようという神様の愛を表しているということになるわけです。真っ暗闇のところに光を灯す。これもまさに愛なわけですよね。ああいう災害の時の電気が消えて本当に困ると思います。トイレも使えない、水道も何もみんな使えない。水道の元のところの水道局の方が電気が止まったらみんなやっぱり影響を受けるわけですね。そういうふうに非常にこの電気がなくなったら困るわけです。生活ができない。特にこの都会ではですね、電気がなくなってエレベーター何十階とかを上り下りして、そして水を持ち上げないかなんて起こるわけですね。これよりはるかに深刻なのが、心の光が全くなかったら、そして悪の霊が入ってきたら、どんな悪いことをするかわからないわけです。ですから、 神様はですね、苦しみ全くの闇と空虚な虚しさのただ中に光を与えようと。そこには神様からの風を吹き込もうと。そういう神様の愛がですね、あると。そうすることによって共にいてくださろうというわけです。神は愛であると。愛の神。それはまた光を与える神様ですよね。どこを見ても光がない。私もですね、キリスト教を知る前は、そういう気持ちになっていたことを覚えております。この世界も闇だと。そして滅びてしまうんだと。自分も様々なくらい希望がない。こんなんどうなるのかと。本当に深刻に悩む、苦しんだ。下宿でおられないでふらふらとずっと自転車で京都の山の方に行って、そしてふと見つけた山から登ったのが私、山に目を開かれた最初だと、まあ、今まで何度か話してきましたが、そこにある種の光がどこか神の子の風を感じたんですね、山という世界に。で、それもでもだんだんと様々な問題で弱まっていったのに、神様の愛からですね、新たな神様からの光を注いでくださったということだったんです。はい。そういうことですね、神様が私たちと共にいてくださる。その主の平和を与えようと、光を与えようとして共に、与えて共にいてください。そういうことですね。世の終わりまで主は共にいてくださる。で、この黙示録もその共にいるということが、最後の方に、だから書いてあるんです。初めから一貫してずっとこの、シャローも満たす、神様を巡り満たし、そして共にいるんだと。これは私たちも繰り返し繰り返し見て、改めてその気持ち、心を、見言葉で励まされる必要があるわけですよね。はい。これは最後に、この、黙示録の21章。黙示録の21章の、最後のところで、この、共に住むということが強調されていると。よく読まれたこと。21章の3節ですね。黙示録の21章の3節のところですね。477ページ。黙示録の21章の3節のところです。新しい点と新しい地は何か。その特質を神の幕や神がおられるものが人の間にあって、ここで共に住む。神は人と共にいるということ。それが最後のこのように新しい天と地の特質だとして書かれてあるわけですね。そうしたら私たちはおのずからですね、満たされる神様、シャロームの神様だから、おのずと様々なことで欠けておって苦しい悲しみ、愛する人を失った、失っていく悲しみも初めて目を、涙をすべて拭い去ってくださるという、そういうことが自然にまあ成就するということですよね。こういうことを私たちも求めることによってですね、与えられていきたいし、まだ知らない方々がどうかそのように主の平和を与えられて、そしてことごとくこの苦しみや闇、光をいただいて涙を拭われたいと、この地上においてもですね、そのように少しなりともそういうところに近づきていきたいと、近づかせられたいと、多くの方々はそうなるようにと願っているところです。はい、以上です。